ラジオ読み人知らず。その昔に読まれた歌の中には読み手の名が知られないまま歌だけが残されることがあり、人はそれを読み人知らずと呼びます。名を残すことも偉大ですが、名を残さずして身を残すこともまた偉大。この番組は日々の取るに足らないことを毎回一つ二つ取り上げながら、パーソナリティの独断と偏見を駆使して新しい見方や思わぬ共通点を見出したり見出さなかったりする、そんなラジオです。先日のね、紅白歌合戦見ましたけども、多分ちゃんと感じたのは初めてですね。時代の流れに自分はついていけてないんじゃないかなっていう多分初めてちゃんと思いました。冗談とかじゃなくてね、よく断ることにこういうのあるんですよ。なんか大学に例えば上がってちょっとして、いや今の高校生が言ってること分かんないなとか、いやなんかもう自分たちも年取ったねみたいなことを、なんかちょっとこうかっこつけも込めて言ったりすることあるんですけどね、まあ友達も含めて。やばくないって思いましたよ、去年のやつは本当に分かんないんだけどって。これ一応聞くんですけど、いっぱい出てた韓国のあのアイドルたち、あれ流行ってんのかね、あれ本当に。知らないよ、私あれ。誰って思いながら出てたけど、あれ結構な数出てましたよね、あれね。6組か7組ぐらいね。なんか、この人たちって今言おうと思ったけど、なんかもう、なんか、スペルがぼんやり浮かんで、どれが何だかよく私分かってないんですけど、なんかすごく、多分若い女性含めて、盛り上がってる様子をテレビで見ながらですね、いよいよ本当に私も時代に置いてから始めてるんじゃないかなっていう風に、テレビ前で少し悲しくなった年末でした。ね、いや私のアンテナには引っかかってないんだけどな、韓国のアナイドルたち。なんだろうな。はい、まあそんな感じで、新年一発目気楽に聞き流していただければと思います。ラジオ読みと知らず始めてまいります。まず何が難しいってさ、人たち、これさ、もしかして韓流って言葉は古いのかな韓流って言うと、もう私はペヨンジュンとかなんですけど、小学生の頃見てた、冬ソナで、韓流って言葉を人たちに表すのか分かんないけど、まあ、韓国の人たちでも確かにそのアメリカとかも中心にさ、すごく世界進出してるみたいな、なんとなくこう私もその感じは分かるんですよ。分かるんだけど、こんなに紅白出るっていうのがまず一個あったのよ。出ても出ても、その出てくれど出てくれど分かんないわけ、私は正直。で、まあみんな平均年齢15、6歳とか17歳とかのグループもあるでしょ、あれ。分かんないなと思いながら見てて。で、しかもあれもっとややこしいのはさ、全員韓国人とかならまだ分かるんだけどさ、なんか半分ぐらい日本人だったりするじゃないですか、ああいうのって。なんかその、なんつうの、多国籍グループみたいなやつ、あれ誰が始めたの、あれ発起人は誰ですか、あれキューブのおじさんですかキューブのおじさんなのかな、始めたのパークわかんないけどさ、なんか多いよね最近あのパターンのやつね。なんか中国人の方入ってないのかな、韓国人だと日本人のね、なんか3分の2ぐらい韓国人で1人か2人日本人がいるみたいなパターンもあるしさ、なんか宮脇さくらもいつの間にか違うやつ入ってるしさ、なんか私アイズワンってあったよね、アイズワンに入ってたの宮脇さくら知ってるんだけど、なんか違うので出てたよね、なんか紅白。また知らないよ私、移籍したのあれもいや別に私が知る権利もないんですけど、いやだからすげえあれで盛り上がれるのってやっぱり、いや別にアンテナは多分、まあこれだからさ、私言いながら思ったんだけど、アンテナを張ろうと思ってる時点でもう遅れてるんやね、少し思ったけど、貼ろうともしてる時点でもう多分負けてんだよ。負けてるって言って高校生とか貼り合うつもりはないんだけど、でも高校生とか中学生の感性って多分そこにあるんだな、今言いながらこれ思ったけども、もう自分ごととしてもバンバンバンバン情報として入ってくる、それがさ流行りをこう生み出す、まあ、日本で特にその女子高生が昔から流行りを、昔っていうかまあこの30年とかさ流行りを生み出す震源地になってるとかあると思うけど、なんかそれがまだ自分はこう大学生の時とかはちょっとこう冗談込みで、いやなんか最近また女子高生とか分かんない言葉使ってんなとかさ、 あのちょっと冗談込みで言えてたんだけど、あのユーキャンのあるじゃないですか、また年末で上がる流行語大賞とかの、まあ、対象になるやつとかまだ分かりますよ。あ、これあの今年の大賞の中忘れちゃったんだけど去年か忘れちゃったんだけど、対象に上がってくらいなんだか分かるわ。でもさ、あれってあの30個くらい全部出るじゃないですか、最終候補みたいなので、もう残り20個くらい分かんないもん。だって本当に分かんないから、あれ言葉マジで、これなんだと思いますってあのアナウンサーとかがさ、言われて、いや分かんないですねとか言って、なんかおじさんキャスターとかがさ答えて、なんか本当に分かんねえんだと思いながら笑ってる女子高生の目がいつの間にかこっちに向きそうで本当に怖い。マジで分かんないんだもん。だってでもあれやっぱり言葉ってすごいよね。だからその大人に分からない言葉を使うみたいなのもさ、なんかその、いやもちろん学生はそういうつもりないんだろうけど、ある種それがその学生たちにしかこう伝わらない暗号みたいになってさ、でどんどんどんどん大人と違う世界形成していって、それが流行りみたいになっていってさ、また文化を作っていってさっていうのがやっぱりすごい、なんかこう自分が、いやこうやって、いやそれお年寄りはあれ確かに紅白見なくなるよと思ったもん。私でギリだったからあれあの後半、あのなんかやっとあのクイーンとアダム・ランバート出てきて、ちょっと私安心したぐらいだからあれ企画で、ああよかったクイーンだと思って、もあれなんか日本でやってないんだけど、あれアメリカでやってんだもんね、しかもね、いやよかったと思ってあれでちょっと安心したのが、さだまさしとかちょっと聞きやすかったもんね。なんかね、コスモス聞きやすと思いながら前半の1時間ぐらい何だったんやと思って、いつの間にか鳥もね、石川さゆりじゃなくて福山とミーシャか、なんか鳥でもうここ3年ぐらいずっとそうだもんね。すげえよ、福山雅治もついに演歌に入り始めましたよ。もうミーシャはもうほぼ演歌みたいなものだったけどさ福山もあれもちょっと演歌の部類に入ってますけど、いやーだからちょっとびっくりしたな。だから本当にあの、まあしかもなんか今年、去年ずっとそうかな、しばらくあの本ちゃんのあの NHK ホールとさ、別でそのなんかちっちゃいスタジオ101スタジオみたいなところでさ分けてやったりするじゃないですか。で結構韓流ごめんなさい、まあ正しいかわからないけど韓流って言ってくれとる、韓流のあのいわゆる若いグループの皆さんはさ、結構あっちのちっちゃい方でさ、よりこうお客さんとの距離が近いところで、多分あれあえてだと思うんだけど、多分その〇〇っていうグループの、あのこの時間帯にやるんでって多分募ってんだよね、あれ多分ね。で、あれでもすごい嬉しいだろうなと思って、ファンの人たちは。あんなちっちゃいさ、ちっちゃいっつっても、まあ、もちろんある程度大きいんだけど、あのでっかいホールと違ってこう周りを取り囲むみたいなさところでさ、多分あのファンの人たちはうちわとか持ったり、うちわはなんか持たないの、今ペンライトなのかな、わかんないけど、やりながらさ、あの見れるの、あのシステム実は結構ファンの皆さんとか嬉しいんじゃないかなと思ったけど、だからまああれかね、これで来年さ急にまた出なくなったらさ、その人たちがさ完全に今年のテーマのさボーダレスにさあのかこつけて呼ばれたってことになるじゃないですかあれ絶対ボーダレスだと思うんだよね、私一つ。いやボーダ、皆さん知ってます、あの一応紅白ってテーマがあって、今年じゃねえ、去年だよね、もうね、去年ボーダレスだったらしいんですよ、あの今回のやつ。ボーダレス、確かに。でも司会のお三方だね、あの有吉さんとさ、橋本環奈とさ、環奈さんとさ、あの浜辺美波さんはさ、いろんな衣装の、確かに服色の衣装を着ててさ、なんか緑っぽいやつとかさ、なんか確かにそこで色分けしないで、まあ、最後なんか有吉なんかテンパってあの靴下で出ちゃって、なんかすごいそれもなんか笑いになってましたけど、あの着替えのタイミングミスって、なんか上ワイシャツでなんか下あの着替え途中のお父さんみたいな格好で NHK のカメラの前視界の方出ちゃって、なんかそれも笑い取ってましたけど、なんかあの辺のボーダレスみたいなので多分出したのもね、多分あるんだと思うんだけど、あとはもう完全にあれね、あの結果を見て皆さんお分かりだと思うんですけど、ジャニーズね、もうね、ジャニーズってキンクじゃないよね、大丈夫放送禁止じゃないですね、ジャニーズね、ジャニーズの枠をまあどう埋めるかだったんだろうね、あれはおそらくね。でまあボーダレスだし、おいいじゃないですか、一つのグループになんか日本人と韓国人混ざったなんかいい感じで文化交流できてるじゃないですかっていうことだろうね、おそらくね。だったらもう採点やめればと思うけどね、もうねボーダレスならさもうだって私一応あの妹とかと一緒に見てたんで、あのなんかこう D ボタンで色入れられるんですよ、最後あの玉入れみたいに。でボールが5つあって、要するに5つ目を入れた方が一応こっちは投票者みたいになるんだけど、押しながら思ったもんね、赤2つ青2つ入れてた、残り1個どっちにするって言いながら、どっちにするって。でこれボーダレスだったらもう半分こしてもそれなんか半球ずつどっちも両方持ってけよみたいなこと思ったんだけど、でしかも白惨敗ね今年もう絶対ジャニーズじゃんよあんなんだってさ、どう見るのよあの結果をね。うわーこれジャニーだって、もうせっかくヒゲダンも出てきてさ、 中学生といい曲歌ってさ合唱でね、さだまさしも出てきてさ、まあ、企画だけどクイーンも出てきてさ、なんかしれっと濱家も出てきてさ、いくちゃんと一緒にまでやって白組もう大惨敗だったよ本当に。あの見るからに惨敗でしたよ、びっくり。あのこんな違うかと思って。であれもともと言われたじゃないですか、ジャニーズ、これジャニーズっていうべきなのかスタートっていうべきなのかどっちなんだろうどっちがいいの、ジャニーズの方が分かりやすいね、ジャニーズっていうね、一応ね、ジャニーズ、旧ジャニーズね。じゃあもうやだもん、この旧統一教会みたいなの全部旧とか元とかなんだよ。山口達也元メンバーじゃない、なんだっけあれ、どこに元がつくんだっけあれ、山口達也メンバー、今山口達也今関係ないんで別に、ジャニーズだしあの人もともとジャニーズではないけど、今もうややこしくなっちゃったな。あの話を戻す、あのまあ元々言われてたわけだよね、そのどうなるか。しかも同じタイミングでそのスノーマンとかキンプリとかがさ、あの配信をやるみたいなのでさ、あのそっちに客取れるんで、まあ、実際視聴率は高くなかったみたいだけどね、あの回ったけど、あそこまで点数でさ露骨に出ちゃうとさ、赤圧勝しちゃうとさ、なんかどう思うんだろう、あれはテレビの人たちは。やっぱジャニーズ使った方がいいよねっていう反省の回になるのかな、あれって。分かんないけど、私別にジャニーズがいるいない関係ないと思うんだけど、まあ、それで赤が勝ったっていうのがどういう風に見られるか知らないんだけど、あの別にまあそもそも普通に歌を楽しめばいいと思うんだけど、なんかすげえ点に出てんなーって思いながら年を越した露骨に出てんなーって思いながら、これをテレビ局の各局関係者どう見るんだろうっていう。だからまあ今視聴率の話もしたけど、なんか結構あれもね、見方によってはこういろいろ因果関係を見つけようとするじゃないですか。今私がジャニーズの話もしたしさ、ジャニーズがそうだとかさ、なんかあの途中でディズニーで出てきた橋本環奈と浜美波の歌がなんかうまくなかったから、なんであいつら歌わせたんだとかさ、あのまあそれに引き換えは YOASOBI のアイドルはすごかったとかさ、まああれ YOASOBI のアイドルもあれ、私思ったのはあのね、この間の紅白のあの一番のハイライトはね、YOASOBI だよ完全に。だってあの前半のさっき私が前半に言ったあの韓国のアイドルとか全部あそこに集めて、ど真ん中で YOASOBI がアイドル歌ってんだから、もうそのなんか全部もう YOASOBI のための伏線みたいに思えちゃってた。もうそれが乃木坂もそこにいるしさ、韓国のあの女の子のグループもいるし、まあ男の子のグループもいたけど、全員あそこの場に出てきてなんかニコニコ顔で踊ってるけど、そのアイドル、まあ皆さん歌詞もう何億回も再生されてるからね、よくわかってると思うけど、そこのあの皆さんを集合、あの NHK ホールにさせた上で YOASOBI があのアイドルを歌ってるって、あの構図が YOASOBI 帝王すぎないと思ってYOASOBI ちょっと強すぎるよね、あの構図で。だからまああの来年から取ればもう YOASOBI ですどんなにいっぱい出てくるか知らないけど、まあだからこれ何の話なんだっけ、あ、そうそう、その視聴率の話ね。 YOASOBI が出たんだよ。でそれで30何パーだっけ視聴率。紅白って普通4割超えるんだよね、多分いつも41、2%とかいくでしょ、あれ前半後半合わせても。あ、それが37、8%とかだったね、確か今回ね。でそれうんぬんかんぬん言われてんだけどさ、なんかこう普通そのテレビって、あの私テレビ局の人間じゃないから、数字が取れないと多分終わっちゃったりとかさ、それ人入れ替えたりとかするんだけどさ、まあ紅白に関して言ってしまえばさ、まあ時代の流れをこう組みながらやっていくっていう、まあ今回それがボーダレスっていうタイトルにも出てるんだと思うんだけど、文化に近いと思うんですよ、もうあれもはや。なんかそのいいとか悪いみたいなことを一回その超越した上で、とりあえずまあ毎年年末はやろうやっていうその文化っていうかさ、あの要するにあれです、日本人は家上がるときに靴脱ぎますよねと、まあほぼ同じトーンです31日は7時半から紅白見ましょうねっていう、あれはなんかもうね、その視聴率うんぬん関係なくですね、なんか年末最後の日本人のあの一番壮大な実験台としてもね、やり続けるっていうしかないと思うんだよ、その視聴率数字を取る取らないみたいなこともあると思うんだけど、でも今回それがうまくいってうまくいかないとかもあると思うんだけど、あの紅白って場でしか多分そのできないこう演出とか、あの出てくれない人もいるかもしれないし、まあ、紅白だから出ないって人もいるかもしれないけどね、もしかしたらね。だけどなんかあれはちょっとこう表面上の数字だけで見るとなんか大事な部分っていうか、別が紅白の何を語るわけでもないですけど、なんかちょっとこう見方を変えた方がいいんじゃないかなっていう気がする。評価の仕方っていうんですかね、いいような気がするし、なんかそれで言うとあの私は映画のあの大ヒットしたスラムダンク見てないんですけど見てないんかい見てるトークだよ、トーンだよ今の。あのそのスラムダンクであの結構話題になってさ、あとバスケの日本代表も去年頑張ってたんでね、あの第0巻でしたっけ、10フィートさんってバンドが いやあれもかっこよかったな。なんかその久しぶりにロックバンドって感じだったわ。あのいわゆるこうものすごいあれ多分打ち合わせとかするんだと思うんですけど、あのあれを多分無視って本番結構いろいろ言ってたじゃないですか。なんかバスケの日本代表のあの2人ゲストに富樫選手とかにさ頼んだぞとか言いながらさ、あの感想であれ感想でさ千葉雄介の名前叫んだのもかっこよかったな。あれあの千葉雄介って先日、ね、亡くなったあのミッシェル・ガイネファントとかあのボーカルやってたあのバースデーっていうバンドもボーカルやってて、そのバースデーっていうバンドがそのスラムダンク映画のオープニングだっけエンディングどっちかのテーマソングをやってて、でそのもう一つなんかすごい話題になってたあの第ゼロ感を歌ってる10フィートさんが今回あの紅白出て、その感想でその亡くなった千葉雄介も日本のレジェンドボーカルボーカリストですよね、もうに千葉雄介って あれも多分ねアドリブだと思うんですよ。ほとんどだってあのリハーサルで言うわけないからさ、あんなことあれもかっこよかったら、なんかあれがなんかこうあの瞬間の生でしか出ない、あの時のこう演奏してる人間の高ぶりでしか出ないような、なんかあのこう全体の流れとかそういうものを無視した、でもこうあの瞬間だから出るものっていうのがやっぱり、しかも紅白でああいうことを言うみたいな、かっこよくて、うわすげえ千葉雄介、やっぱりあれ言葉出ちゃったんだろうなみたいなのもすごい良かったし、だからまあね、まあ、ちょっと私全体的にどの辺がボーダレスかっていうのを見つけながら喋ってるんですけど、まあ多分ボーダレスみたいなものをやりながら、まあただでもあの紅白っていう形をこうどういうふうにこう皆さんに見てもらうのも大事だと思うんだけど、まあ、見てもらう数を増やすとか、 なんか受けをすごく狙っていくっていうことを、まあ、もちろんそれもやりつつ、なんか一応文化として また今年もやってるよみたいな風にもうすでになりつつ多分紅白はあるわけで、なんかそこをこうなんだろうね、見る側もそうだしね、作る側もなんかどういう風にここから先10年20年あれと付き合っていくのかなみたいな感じは少ししたし、今年ボーダレスやっちゃうと来年もう何なのかよく分かんないですよね。もうね、もう今年ボーダーを省いてしまうともう あと来年は何をやればいいんだって感じがするんだけど、そうそうそうそう、まあなんかでもいろいろ考えたっていうことではないが、だってしかもなんか行く年来る年みたいなさことをやってたじゃん。なんか今年もあれもなんかボーダレスなの、あれもなんかびっくりだったし、なんか途中でなんかあの急にあの厳かななんかお寺寺社仏閣出てきてさ、なんか橋本環奈の声がそこに被るから、なんかもうゲシュタルト効果を起こしてるじゃん。私もなんか何なのあれみたいな、なんか行く年来る年と紅白のあの時間の境目をボーダレスにしたのかとかよく分からなかったんですけど、まあ、あれもまあ面白いですね、一つの取り組みでね。そうそうかな。でなんかちょっと今日これ今日何日だ、1月5日に話してるんで、ちょっと今紅白の話した上で全然関係ない話をするんですけど、篠山紀信が亡くなったんですよ、写真家の。関係なさすぎますねでもしますね、今日の私朝起きて一番びっくりしたのそれだったので。篠山紀信写真家ですよね、もうまあ説明不要だと思いますけど、私学生時代にあの東京ドーム、あの水道橋の東京ドームの、あの東京ドームシティっていうのがあって、あそこってあの中になんかこう少しスペースとかミュージアムみたいなのがあって、特別展で篠山紀信展っていうのをやってたんですよ。私が学生の頃だからもう 4,5 年ぐらい前ですけど、やってて私それ見に行ったことがあるんですよ。篠山紀信さんの写真展、写真パネル展かな、パネル写真展があって、なんでかっていうと篠山紀信ってもちろんいろんな人の写真撮ってるんだけど、まあ、このラジオでも何か来てる私ビートルズジョン・レノンがすごい好きで、ジョン・レノンのとすごい親交があったんで写真結構生が撮ってるんですね。でダブルファンタジーってジョン・レノンが生涯最後に出したアルバム、まあ生涯最後になってしまったというのが正しいですけど、のアルバム の有名な、分かる人は分かると思う、小野陽子、奥さんの小野陽子とジョン・レノンが向き合ってキスをしてる写真がジャケットになってるアルバムがあって、そのダブルファンタジーってアルバムなんですけど、その写真を撮ってるのも篠山紀信なんですよ。ジョン・レノンの図らずも生涯で最後のアルバムになってしまった。でそのダブルファンタジーは白黒モノクロ写真なんですよ。で篠山紀信は実はあれカラーの写真と確かモノクロの写真両方撮ったのか、カラーの写真をだけ撮ったのかちょっと忘れてたんだけど、多分両方撮ってると思う。撮ってて、篠山紀信はもちろんカラーの方が見栄えいいし綺麗だし、そっちがまあ採用されるもんだろうと思ったら、なぜかまあ多分レーベルか分かんないけど、そっちが白黒のモノクロの方をたまたま採用したんだよね。で篠山紀信それ見た時にすごく不吉な予感がしたんだって。 遺影みたいだからあまりにも白黒で、なんかなんでこっちの写真でしたんだろうな、嫌な感じするなと思った、その2週間後に、そのアルバムが出て2週間後ぐらいにジョンが撃たれて死ぬんですよ。でこれがね、私その話を知ってたし、でその写真が、まあ話を戻すと篠山紀信のそのパネル展のにも出てるっていう風に言うんで、いやこれぜひ目の前で見たいと思ってですね、見に行って、でまあでもそれだけじゃもちろんなくて、例えば篠山紀信だっていろんな女優さんの写真も撮ってるし、宮沢りえさん今日もコメント出してましたけど、サンタフェって有名な写真集がありますけど、そのサンタフェの、写真集の表紙かどうかの写真もパネルになって出てたし、いろんなもう今はときめく女優さん、広瀬すずさんとかもいろんな方の写真、人物の写真もそうだし、あとも被災地のね、東日本の被災地の写真とかも結構こう、撮ってて、もちろん写真家なんで、なかなか航空写真とかでは撮れないような、もう潰れた家の前でも立ちすくんでる人とか、家族写真とかをね、被災地の家族の写真とかを撮ってたりとか、それがパネルで大きくなってこう見たのを私が学生の時に見に行ったのを、今日そのニュースを見て思い出したんですよ。行ったなと思って、たまたま私それを見に行ってたんですけど、でまあその写真見た時もそうだし、私はいつも写真家という仕事を、私は写真全然明るくないけど、そのお仕事をされてる人も実際にいるわけじゃないですか。で篠山紀信さんはそのもうトップランナーだったわけだけど、いつもその写真家っていう話、職業を私聞く時にすっごく不思議で、そのなんつったらいいのかな、写真って誰でも撮れるのに、なんでこの写真家ってその職業として成立する人がいるんだろうなっていう、いつも不思議なんですよ私。でも別にそれはバカにしてるわけじゃなくて、そのいや、それはむしろ逆で、実際に篠山紀信さんの写真を見るともう圧倒されるわけよこっちは。なんでかわかんないけど、でなんか写真の面白いところって、その撮ってる瞬間をリアルタイムなわけじゃないですか、その瞬間を撮ってるのって。で何か多分その写真家にしか分からないアンテナがあってパシャッとこう撮るわけですよね。なんだけど、でもそれって多分ジョン・レノンの写真なんか撮られたの40年以上前なんですよ。その撮った瞬間はリアルタイムなんだけど、でも40年経てばもうそれはもはやリアルタイムではなくなるわけじゃないですか。もう過去の40年前のこの人の写真になるんだよね。でそれを見た時に、でも東日本大震災もそうですよ、その被災地の写真はもちろん圧倒される、もうなんて言ったらいいか分かんない、もう破壊され尽くされた街も写ってるわけなんだけど、ただそれも10年以上前の写真なわけですよ、言ってしまえば。でもその瞬間、そこに立ってた城山騎士は目の前で破壊された街を見たわけじゃないですか、津波によって。でなんかそのね、瞬間、そのリアルタイムと、でもリアルタイムの中に実はその永遠性みたいな写真ってなんか一緒に混ざり込んじゃって、要するに全くこれっていわゆる双極対極になるものなんですよ。リアルタイムと永遠性って全く逆にあるものなんだけど、それがなんかこうパッとこう見た人の目に飛び込んだ時に、あ、このレンズをこの覗いてた人はこの瞬間確かにこの人の目の前にいたんだなっていう、でもこの人切り取られたこの瞬間の景色ってもうこの瞬間にしかなくて今はもうない、でもこの写真で収まってしまったがゆえにその一瞬が永遠に残ってしまうっていう、なんかこのね、リアルタイムであったはずなのにそれが永遠になってしまってるっていう、この感じがなんか多分写真ってものすごく時に強烈なものが多分あって、でなんかそのなんていうのかな、さっきも紅白の話しましたけど、紅白も私もリアルタイムでしかも映像で見てるわけですけど、映像ってもしかも特にリアルタイムの映像っていうのはその一瞬過ぎ去ってしまえばもうそれは元の形に一瞬戻らないわけですよね。でこれってもうでどっちがいいとか悪いとかじゃなくて、切り取ってしまうと見えなくなるものも多分あるんですよ、写真みたいな感じで。あと文章とかによって切り取ってしまって見えなくなるものも多分あるんだけど、なんかでもこう切り取られてしまったがゆえにいつまでもその瞬間が永遠に残ってしまうっていうことのパワーも多分あって、まあでもそれを強烈に引き出せる人がまあ写真家って、まあ、世の中から言われるんだろうなと思うんですけど、でももうもうそう考えると写真が一番ボーダレスですよねっていう話です。もうその永遠とその瞬間っていうのがもうごちゃ混ぜに悩まぜになって、なんかどっちもその一枚からバーンと感じてしまう、その瞬間も感じるし、でもその瞬間はもう今はなくて、その形に凍結させられて、まあ、凍結っていうか分かってるか分かんないけど固定させられて、で永遠に今何十年経って今自分の目の前にまた来てるっていう、その瞬間と永遠って混ざるはずのないものがごちゃ混ぜになってる感じ、ボーダレスですよねこれね。いい話じゃない、なんかすごくいい話な気がしないね、なんかこれ ボーダレスの話を私したかったんじゃない気がするんだけど。どうなんでしょうか。いや、なんかでもその、私はたまたまその写真展に行ってたんで、すごくなんかその篠山紀信さん亡くなったんだなっていうことと、でもまたその篠山紀信さんっていう方が撮った写真はやっぱり残るですよね。でもさっき千葉雄介の話もしましたけど、千葉雄介さん、さんの話もしましたけど、私も亡くなったっていうニュースを見てからまたちょっとこういろいろ聞き直したりとかしてるんですけど、ミシェル・ガイナフォンドの曲とか、まああれも彼の声、彼の曲はやっぱり残るんですよね。まあ、もちろんデータとしてっていうのもあると思うけど、それは残るんですよ。でも彼が歌ってる姿はもう永遠に見ることはできないわけじゃないですか。やっぱりその確かにここで声は聞こえてるのに、いやでももうこの千葉雄介本人が歌ってるところ見れないんだ、でもいやでもその千葉雄介に憧れて音楽を始めた人がいっぱいいて、いやだから俺たちが歌い継ぐんだぜみたいなことがまたもしかしたらこれからこういろんなところで起こっていって、まあ先日ラジオでも話しましたけど、ビートルズの新曲出したのと同じ現象だと思うんだけど、だからそういうことがまた繰り返されていって、その人はいなくなってしまうけれども、いる違う形でその人がこうまた永遠に歌い継がれる、もしくは形として残っていく、その人の言葉が、その人のこう話がどんどん歌い継がれていくみたいな、語り継がれていくみたいなところが、まあ、またある種その人間の、まあ、面白さとか美しさとか、そういうものなのかなっていうふうに思うし、だからまあね、まあ、文化っていうのも多分そういうふうに作られていくんですよね。その多分最終的には誰が始めたかわからない、まあ、この話も読み人知らずとかでやってますけど、読み人知らずって言ってますけど、最初読んだ人はいるんですよ。読んだ人が知らないってだけで、読んだ人がわからなくなっちゃったってだけの話で、だからまあまあ、千葉雄介さんとかね、千葉雄介さんレベルになればそんな誰かわかんなくなっちゃうことはないと思うんだけども、ただまあそういう人であってもそうじゃないこう一般的な姿勢の人であっても、もともとこう形に何かなった、そしてその形を作り上げた人がいて、でその人の名前が消えるか名前が消えないか置いといたとしても、何らかの形でいろんな人が伝えていって残していって、もしくはそれをまたオマージュとかしたりして形を変えて残っていってっていうのが、まあ多分文化として残る一番の道なんだろうなっていうふうに思うんですよね。だからまあ紅白も残すとしたら何でしょうね、何がいいのかね、朝ドラの時間にやるとかね。誰も見ないよ。起きない。駅伝じゃないんだから、駅伝そこってのは青学、ぶっちぎりましたね、あれもね。すごいわ。ちょっともう青学の強さもびっくりしましたけど、本当に。駒沢3、何 ?3 冠2連連続3冠もうね、ほぼの確実とか言われてましたけど、あれね、駒沢がもうむっちゃんこ強いとか言われてましたけども、すごいですね。だからまあ、あの強さもある種ボーダレスですよ。だからもう結局青学駒大、青学駒大がもほぼ連発でしょ。いやーすごいわ。なんだけだってもうなんやかんやもうこの5年6年ぐらい青学もずっと強いですもんね。なんかね、まあ優勝逃してる年はあれど、優勝候補に一角に上がってね、その力も保ってるわけですからね。すごいわ原監督。なんかしかも最近なんか気のせいかもしれないですけど、監督の名前腹多くない？そんなことない？なんか監督とかコーチとかの名前で、なんかサッカーのね、今やってる高校サッカーでもなんか原監督っていた気がするんですよ。で巨人も原監督でしょ。原ってなんか縁起がいいのかね、そういう監督やるのにね。どうなんでしょうね。なんか来年の紅白司会やる人腹がつく人がいいんじゃないですか、そしたら。さあもうちょっと締めと本題の境目すらなくなってきましたよ。もう分かんなくなっちゃった。ほとんど何も考えずに喋るとこうなります。まあこんな感じでちょっと新年一発目ですけどね、またゆるゆるやっていければと思うんで、ちょっと今年はどうでしょうね、私とこの業界の関係各位のボーダーもなくなっていくと嬉しいんですけど、少しずつ私の名前が、名前も名前残す気満々じゃねえかっていうね。何か呼び人知らずで、はい、もうそんな感じで今年もうまいことやっていければと思いますので、よろしくお願いいたします。ではまた次回お会いしましょう。さようなら。